ルカの福音書におきましては、4章の後半から5章に書きまして、イエス様の権威について、次から次へと記されています。4章の方には、人々はその教えに驚いた。その言葉に権威があったからである。4章32節の言葉ですけど、後でご確認になってみてください。イエス様が悪霊を叱りつけると、悪霊は直ちに去っていきました。病を叱りつけると、病も去りました。イエス様は病気を癒す権威を持ったお方です。また5章に入りますと、網を下ろして魚を取りなさいとイエス様がおっしゃったのに対して、ペテロがその通りにすると、魚がたくさん取れた。イエス様のお言葉通りだった。イエス様の権威は自然界に対しても権威を持っておられます。そして先週もらいましたサラートの人もお心一つで清めてくださった。まさにイエス様は権威ある方であります。イエス様の言葉には権威があります。それは主イエスご自身が権威ある方であるからです。そして今日の箇所におきましては、罪を許す権威さえイエス様が持っておられる。これは当時のユダヤ人にとっては驚くべき権威、とんでもない最高の権威でありました。さあ5章17節をまずお読みします。聖書のルカの福音書5章17節。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人と律法の教師たちもそこに座っていた。彼らはガリラヤとユダヤとのすべての村々やエルサレムから来ていた。イエスは主の御力をもって病気を治しておられた。これはガリラヤ地方のカペナウムというところで起こった出来事です。イエス様の噂を聞きまして、パリサイ人、律法の教師たちも外来のカペナムへとやってまいりました。ガリラヤ近隣の村々から、また南の方のユダの村々、またはエルサレムから人々がやってきました。パリサイ人というのは、当時のユダヤ教の一派、パリサイ派に属する人々という意味です。パリサイという言葉は分離したものという意味でして、おそらくこの世の汚れ、この世的な汚れから分離したものという意味で名付けられたのではないかというふうに考えられています。彼らは宗教的な規定をこと細かく守りました。熱心に祈り、熱心に学びました。献金もよくしました。毎週断食しました。人々への施しもよく行った人たちでした。パリサイ派の多くは教師ではありませんでした。しかしパリサイ派の中には律法の教師、すなわち律法学者の人たちもいたのです。イエス様のもとにやってきましたパリサイ人と律法の教師というのは、二つの別々のグループではなく一つのグループというふうに考えられます。パリサイ人たちがいろんな地域から集まってきた。その中には律法の教師、すなわち律法学者たちもいたということであります。そして彼らもイエス様が行う奇跡を見ていました。17節の後半に、イエスは主の御力をもって病気を治しておられたと記されていますけど、パリサイ人と律法学者たちも見てる前でイエス様は病人たちを癒していたわけであります。するとそこに18節から19節するとそこに男たちが中風を患っている人を床の間運んできた。 そして何とかして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとしていた。しかし大勢の人がいて、どうにも病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って屋根の瓦を剥がし、そこから彼の寝床をちょうど人々の真ん中のイエスの前に吊り下ろした。チューブというのは脳卒中、ストロークのようなものでですね、後遺症が起こった人のことであります。体が自由に動かせなくなったり、また話ができなくなったり、多くの場合はですね、体の半分の、が自由に動かせなくなる、あるいは言語障害が出てですね、言葉がうまくしゃべれないということが多いのではないかと思いますけど、重度になりますと寝たきりになったり、話をすることができなくなったりするようであります。おそらく重度の中部の人だったと思われます。人々に寝床のまま運ばれてやってきました。ところが家の戸口まで人がいっぱいで、イエス様のもとに近づくことができない。そこで彼らは屋上に登りまして、屋根に穴を開けて、そこから中部の男をイエス様の前まで吊り下ろしたというのです。当時のイスラエルの家、内側から説明しますと、大きな梁がですね、だいたい1メートル間隔ごとに並べられていたそうです。その上に少し細めの丸太がですね、交差するようにして並べられます。その上を小枝や夏目ヤシの枝で覆います。そして泥や粘土でその上を覆っている、それが当時の屋根の構造でした。中部の人を連れてきた男たちは、外の階段から屋上に登りますと、瓦を剥がすようにして表面の粘土や土を取り除き、小枝を取り払って、丸太を取り除いて、中部の男の人を寝床のまま家の中のイエス様の前に吊り下ろしたというんです。たくさんの人たちがこれを見ていたことでしょう。そしてイエス様もご覧になっていました。しかしイエス様は彼らの信仰に心を止められたんです。人は表面的なことに目を留めます。人の顔形に目を留めます。しかしイエス様は私たちの心に目を留められる、特に私たちの信仰に目を留められるお方です。20節に、彼らの信仰を見てイエスは、友よ、あなたの罪は許されましたと言われた。主イエスは彼らの信仰に心を留められました。そして中部の者に向かって、あなたの罪は許されましたと語られたのです。この病気の原因が、彼がとんでもない罪を犯したためであったということは意味していません。ましてや全ての病人、何か隠した罪があるからだろうなんていうことはできません。もちろん人間が病むようになったのは、人間が神様に背いて罪に陥った結果です。しかし全ての病人のですね、病気の直接的な原因が、その人が犯した何らかの罪ということではありません。もちろん罪と関係がある病気もあるでしょう。実際にあります。しかし病気の後遺症にしても、障害にしても、その人が特に罪深かったから、何らかの罪が犯したから、それが原因で病気になった、障害を負うようになった、後遺症が出たということではないのです。それではどうしてイエス様は中部の人に対して癒しを宣言されずに罪の許しを宣言されたのでしょう。どうしてでしょう。それは 人間の根本的な問題は罪にあるということと、その罪を許す権威をイエス様が持っておられるということを示すためでありました。主イエスが罪の許しを宣言されたのを聞いた律法学者パリサイ人たちは心の中で理屈を言ったと記されています。21節からお読みします。ところが律法学者パリサイ人たちは理屈を言い始めた。神を汚すことを言うこの人は一体何者だ。神のほかに誰が罪を許すことができよう。その理屈を見抜いておられたイエスは彼らに言われた。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人にあなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。主イエスは心の中に何があるのか、人々が何を考えておられるのかも見抜かれる方です。パリサイ人、律法学者が心の中で理屈を言っているということを見抜いて言われました。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どっちが優しいか。イエス様はその明確な答えをおっしゃっていません。この出来事はルカの福音書だけではなくて、マタイの福音書にもマルコの福音書にも記されています。しかし聖書のどこにもイエス様の明確な答えは書き記していません。それなのに小山霊人先生は現代訳聖書の中で、まるでイエス様の言葉であるかのように自分の意見を書き込んでいるんですね。その中にこのように記されています。これイエス様のセリフとして書いているんですね。中部の人にあなたの罪は許されましたというのと、起きて歩いて行きなさいというのと、どちらが優しいですか。あなた方は口先だけであなたの罪は許されましたという方が優しいと考えているでしょう。イエス様は一言もそんなことをおっしゃっていません。これは小山先生の考えです。それを書き込んでます。ですから現代訳聖書、聖書を理解する助けになりますけど、決して聖書ではありません。むしろ小山先生の仲介書と言っていいでしょう。どっちが優しいのか、研究者の間でも意見が分かれています。ある人たちはあなたの罪は許されたというのは結果が目に見えない、しかし起きて歩けというのは中部のものが起きて歩くかどうか結果が目に見えるのだから簡単には言えない、だからあなたの罪は許されたという方が簡単だというふうに説明します。しかしまた別の人たちは言います。21節でパリサイ人、律法学者たちは罪を許すのは神様にしかできないと理屈を言っている。彼らはすでにイエス様が病人を癒すのを見ていました。預言師たちも病人を治すことができる。しかし罪を許すことは神様にしかできない、だから起きて歩けというのが簡単だ。 イエス様がこの質問を一般の人々に尋ねたのではなくて、パリサイ人、律法学者たちが理屈を言ったことに対して質問したと考えますと、彼らにとっては起きて歩けという方が簡単だったと言えるのかもしれません。しかしまたこれはパリサイ人、律法学者たちにとってはどちらとも答えられない質問だったとも考えられます。このような質問をイエス様は祭司長、律法学者、民の長老たちに投げかけました。イエス様はバプテスマの屋根は天から来たのか人から来たのかと尋ねました。彼らはどっちとも答えることができなかったのです。この質問もこれと似ているのではないかと思います。現実的に起きて歩けということが結果が目に見えるから、口先だけで罪の許しを宣言することが簡単に思える。しかし律法学者の理屈から言えば、罪を許すことは神様にしかできないから、起きて歩けという方が優しい。結局彼らにはどっちが優しいと簡単には答えられない質問だったのではないかと思います。ですからイエス様はもう彼らの答えを待っていません。彼らの返事を待つことなく言葉を続けます。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるためにと言って、中部の人にあなたに命じる、起きて寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると25節、すると彼は立ち床に人々の前で立ち上がり、寝ていた床を畳んで神をあがめながら自分の家に帰った。イエス様はパリサイ人、律法学者たちの返事を待たずに続けてお答えになりました。あなたに命じる、起きなさい、寝床を畳んで家に帰りなさい。するとイエス様の権威ある言葉はその通りになったと。立ち床に中部の者が癒され、立ち上がって自分の足で歩いて家に帰っていきました。もしイエス様が罪の許しを宣言することが神様を冒涜することであったならば、神様はイエス様の祈りに答えられません。答えてくださいません。イエス様が神様を冒涜したとするならば、中部の者が直ちに癒されるということはありませんでした。しかし中部の人が完全に癒されることによって、イエス様は神様を冒涜したのではないということが明かしされたのです。すなわちイエス様の罪の許しの宣言は本物だった。その一部始終を目撃した人々は非常に驚きました。26節、人々は皆ひどく驚き、神をあがめ恐れに満たされて、私たちは今日驚くべきことを見たと言った。人々が驚いたのは病人が治る奇跡を見たからではありません。これまでも彼らは何度もそれを目撃していました。15章17節にもはっきり記されていました。人々が集まっている中、イエス様が病人を癒されたことを。人々が恐れに満たされるほど非常に驚いたのは、イエス様が罪を許す権威さえ持っていたことが明らかにされたからであります。今までどんな偉大な預言者にさえ与えられなかった。神様にしかできないということをイエス様がなさった。 まさに神としての権威を持った方がここに現れた。これは当時のユダヤ人にとって本当に驚くべきことになりました。この中部の者の癒しはイエス様が罪を許す権威をお持ちの方であることを証しています。これはイエス様が最高の権威を持っておられる方であるということを表しています。イエス様は罪を許すことのできる方です。しかもただ権威を持って私たちの罪を許される、それだけの方ではありません。私たちのすべての罪の報いをその身に引き受けてください。私たちの身代わりとなった。十字架につけられることによって私たちの身代わりとして罪の裁きを受けることで、私たちに罪の許しを確実に与えることのできるお方であります。イエス様をただ奇跡を起こす人というふうに捉えるだけでは十分ではありません。イエス様は罪を許すお方なんだ、その理解が大切です。人間の根本的な問題は罪です。罪こそが人間の根本的な問題であります。すべての人は罪を犯したので神様からの栄誉を受けることができません。それどころか神様に敵対して歩んでいると聖書は語っているんですね。主イエスが与えることのできる罪の許し、それは豊かな祝福を私たちに与えてくれます。多くの祝福がありますけど、今日は5つの点だけ申し上げたいと思います。一つは、罪が許されることで私たちは神様に受け入れてもらいます。罪を許されることで神の目に義と認められる。義と認められるということは神に受け入れられるということ。二番目に、罪を許されることによって私たちは新しく作り変えられるんです。新しいものとして生まれ変わるんです。そして聖なるものと変えられる人生が始まります。天国におきましては栄光ある姿に完全に変えられます。3番目に、罪に許されたものは神様との交わりが回復します。神との交わりにある命が与えられます。それを永遠の命と言います。神との交わりにある命なので、死んで終わりではありません。天国で永遠に生きる命であります。そして4番目、罪許されたものは神の国に迎え入れられます。神の国は清く汚れのない国です。罪許されたものでなければ神の国に受け入れられることはありません。そして5番目、罪許されたものは神様との平和を持つことができるんです。私たちは罪のために神様に敵対しているので、神様の敵でした。神様は決して私たちの味方とは言えない。私たちが神様に敵対してますから。しかし罪許されることによって神様が私たちの味方になってくださったんです。 ローマ書8章31節には、ではこれらのことからどういうでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるのか。神が私たちの味方である。私たちの全生涯において神様が味方になってくださる。これほど力強い約束があるでしょうか。罪許され、神との平和を持つものになった。それは本当に大きな祝福であります。罪許される、罪が許されるという祝福は本当に私たち全てのものに必要な祝福です。それを与えることができるのは、罪を許すことができるのはイエス・キリスト、この方です。どうぞイエス・キリストを信じることにより罪の許しに預かってください。またイエス・キリストを信じることによって罪の許しに預かったその祝福をしっかり自分自身のものとして受け止めていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、あなたの清い御前には一瞬たりとも立つことができない。罪汚れたものです。人と比較するならばまだ良い人間だと呼べるかもしれません。しかしあなたが私たちのうちをご覧になるとき、誰一人として清いものを見出すことはできません。私たちは見舞いに罪ある存在であり、罪の許しが必要な存在です。その罪の許しを私たちは自分で勝ち取ることもできません。ただイエス・キリストがこの世に来てくださり、救いの御業を十字架において成し遂げてくださり、死に打ち勝ち蘇られることによって私たちに与えてくださる恵みです。どうぞ主イエスを信じ、罪の許しに生きるものとさせてください。集われました一人というのに、あなたの痛悲しく言われますように。御手に委ね、皆によってお祈りいたします。アーメン。